御神会一つ信心する人の誠の信心なきこと名刀政宗は身を守ると言われ邪剣と言われる村政は切れ味においては優れていても名刀とは言わぬ信心もご利益があるからというだけで誠の信心とは言えぬ教祖は自らが助かり人をも助かり神も助かる手立てを自らの心に我が心の育つことを喜びとする道を説かれた自らの心に我が心が育つことこの我が心はそれこそおかげは我が心にありと同じ和らぎ喜ぶ心と書いてありますね。その我が心、和らぎ喜ぶ心が育つことを喜びとする道を説かれたと。和らぎ喜ぶ心が育つことを喜びとする。まあそれは師匠が教えてくださいます。いついかなるどういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう我が心だと。これはどういう心の状態かとまた別の表現をすれば、人間が真実助かっているという心の状態ではないでしょうかね。人間が真実に助かるとどうなるのかと、私どもが真実の助かりを求めると、そのただ目先目先のいわゆるここにありますご利益がある、ご利益ですね、その自分の目の前に欲しいものが何と言いますかね、出されるというのでしょうか。私どもが知り私欲から来るところの願い事、あるいは我情我欲から来るところの願い事、その願い事が叶う、いわゆるご利益ですね。私どもの都合、何事もいわゆるその私利私欲我情我欲においての好都合という意味ですね。そういうことが叶う時に感じる喜び、ありがたさ、あるいは助かりというものがあります。そこからもう一歩先に進んだ、それこそ私どもの願い事が叶わない時にでも助かっておれる心、不都合なことが起こってきてもそれとてもそういう時でさえ、いわゆるいついかなる状況の中にあってでも心が助かる、いわゆる真実の助かりというのでしょうかね。その真実の助かりの状態を心の状態で言えば、ここに教えてくださる和らいでおれる心、喜んでおれる心、いついかなるどういう中にあってでも心が和らいでおれ、喜んでおれる心が、そこに喜びを見出す、いわゆるそういう和らぎ喜ぶ心ができることを見出すというのでしょうかね。そこに喜びを見出す、これこそまさに私どもが助かった状態、真実の助かりをいただいた時の心の状態ということではなかろうかと思いますね。ですから真実の助かりを求める、そして真実助かった暁にはどういうことになるのか、それはいついかなる中にあってでも私どもの心が和らいでおる、そして喜んでおる、そういう心の状態だと、 いわば和らぎ喜ぶその我が心の状態ですから、我が心を求めるということは取りも直さず真実の助かりを求めるということと、まあ同意義のような関係にあるのではないでしょうかね。師匠がこの世で求めるものは我が心だと、あの世に行ってもその我が心を求め続けると最後の最晩年に表現しておられますが、それはすなわちこの世で求め続けるものは人間の真の助かりだ、真実の助かりを求め続ける、そしてまたあの世に行っても真実の助かりを求め続けるのだとおっしゃえたのと同じような感じがいたしますね。その真実の助かりを求めるところに与えられるもの、その真実の助かりを得たものとしてというのでしょうかね、そこに至った時に与えられるもの、それがいついかなる中にあってでも心が和らいでおれ、そしてまたそこに喜びが伴っている、そういう心の状態だと思いますね。そこに至るため、いわゆる真実の助かりに至るためにどうすればそこに至れるのかというその道を示してくださった、それが師匠がお説きくださる大坪宗一郎氏のお説きくださる哀楽理念というわけです。哀楽ということはただ単に地名を表すというだけではない、教会の名前を表すというだけではない、天地金の神様と人間氏ことが愛拝み合い愛楽しみ合う世界だと、神様と人間氏ことが愛拝み合い楽しみ合う世界、それこそまたの言葉で言えばそれこそ真実の助かった世界、楽しみ合う世界ですからね。神様と私どもとか、私どもが真実助かる、和らぎ喜ぶ心をいただくという、そこにはやはり神様のおかげをいただかなければ、神様のお働きというものを実感しなければいただけれるものではありませんね。そこに私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事であったり事柄であったり、そういうもの、いわゆる成り行きと師匠は表現しておられますが、その成り行きは神様のお働きだということなのですね。そのことが分かって初めて、何と言いましょうかね、それこそ成り行きは何なんだといったようないろいろな表現ができると思いますが、その人その人によるまあいただきようというのか、悟り具合というのでしょうかね、それによってその人がぴったりくる表現があると思いますね。まあ、例えて言えば教祖様はこれは神様からもそうお知らせをいただいておられる、何事も神の差し向け、いわば私どもの身の上に起きてくることから何事も神の差し向けだと、神様が差し向けられたものだという表現ですね。まあどの表現が皆さんの心の中にぴったりくるものか、それは分かりませんが、その人その人のこれは五感というのでしょうかね、言葉に対する感覚によっていろいろあるのでしょうけれども、教祖様に関しては何事も神の差し向けだと、これは成り行きは神の差し向けとも読み替えてもいいのだと思いますね。 教祖様はその成り行き、師匠が成り行きと言われた事柄を何事もという言葉を使っておられるわけですね。これはその当時の神様ということでしょうね。それが教祖様にとっては一番しっくりこられたのかもしれませんね。師匠は成り行きは神の働きだ、成り行きは神様のお働きだから御事柄としていただいていくということになってきたわけですけれども、最初からそうだったわけではない。最初はそれこそ私にも神様の願いがかけられておるに違いないからと一切合切を受けていくという修行をされたわけですね。それも最初からそうであったわけではない。それこそそれまで新人し始めの頃は右と願って右、左と願って左と、まあ自分の都合の良いようにいわゆるご利益をいただいてきたけれども、ある時点からそれこそ神様が誠の新人を目指させようとされた瞬間から、右と願っても左、左と願っても右と、師匠の願い事がたとえどういう修行をしても全く叶わないことになってきた。そこで気づかれたのが、これは私の願いはもう成就しない、これは神様の願いが成就することのための、何と言いましょうかね、そこに切り替えられたわけですね。神様の願いが成就する、願いがあるに違いない、だからその願い、神様の願いがあるに違いないから、その神様がかけられておる願いが成就することのために、一切いろいろな直進選択がなされた修行をしたけれども、一つも効果がなかった、だからもうこれからは身の上に起きてくる事柄を受け抜く、一切合切を受けていく、そのことを修行としようと心に決められ、そのようにされたわけですね。ですから最初は成り行きが神様のお働きだから受けていこうとされたわけではありませんね。もうするべき修行がなくなったと、思い当たる修行がなくなった、あれもしたこれもしたけれども、もう何をどう修行していいのやらわからない、だからもう身の上に起きてくるものを受ける、一切合切を受けていく、そのことを修行とさせていただこう、たとえどんな難儀なことが起こってきてもそれを受けさせていただく、そのことを修行とさせていただこうとして受けていかれたわけですね。そしてその結果分かってきたことが、あれは成り行きは私の身の上に起きてくる事柄は神様のお働きであった、私の心を育てること、天の心を、地の心、日月の心を育てることのための神様のお働きであったと、それこそ何年か経った後に本然と分からされるというのでしょうか、悟らされるわけですね。それから成り行きを大切にということになってまいりましたね。で、成り行きは神様のお働きだと、まあ、かっぱされたというのでしょうかね。そしてまた成り行きは神様のお働きですから、御事柄として受けていく、神様を大切にするというけれども、神様を大切にするというなら、神棚の神様を大切にするばかりではなく、神様が引き起こしてくださるその成り行きを大切にするということが、すなわち神様を大切にするということにもなる、神様のお心を大切にするということにもなる。まあ、いろいろな成り行きにまつわる表現もありますが、成り行きは神様のお働きということであったり、成り行きは神様のお心の現れだ、いわば成り行きはご神意だ、ご神意、成り行きこそが神様のご神意だ、まあ、神様の願いとでも言いましょうか、お心の現れということですね、という表現もありますね。また成り行きは、これは ご信者の方からのお言葉ですけれども、成り行きは神様やば私どもの食物だと、心の食物だと。まあ成り行きというのは心を育てるための心の食べ物だという表現もありますね。またある方は成り行きはいわゆるシナリオだと、神様のまあご変質という言い方も師匠はされましたね。神様のご変質だと、成り行きはその神様のご変質だと。ですからある方は成り行きはシナリオだと、神様のシナリオなのだと。またその成り行きというのは私ども扱いのものだと、まあいろいろな何と言いましょうかね、背広をあつらえるでも、その注文であつらえるものもあれば、その何ですか、いわゆる既製服というのもありますね。そういうものの中で成り行きというものは私専用にあつらえられた、いわゆるまあ注文服というようなものでしょうかね。神様の私への特別あつらえのものが成り行きだと、そういう表現をしてくださる方もおられますね。そしてその私どもが成り行きを大切にさせていただくということの中に、ああ成り行きというのはこういうものだといったようなものが芽生えてくるのではないでしょうかね。師匠がある、これはお夢でしょうか、何かを持って神様からお知らせをいただいておられる。それは道を歩いていたらここに何かゼンマイのようなものが落ちていたと、そしてもう少し行くと何かネジがあった、そしてまた行ったらまあ筒のようなものがあった、レンズのようなものがあった、まあいろんなものが道に落ちていた、そしてそれを全部拾い合わせて組み立てたら懐中電灯になった、そしてスイッチを入れたら明かりがついたというお夢でしたかね、をいただいておられますね。ですからその道々に落ちているそれを拾い集めたら懐中電灯となったというわけです。世を照らす光ともなるというわけですね。これはすなわち一つ一つの成り行きを大切にしていきなさいよということでもありますね。その一つでもまあ拾い損ねると部品が足りないわけですから、明かりにならないわけですね。ですから一つ一つの成り行きを大切にしていく、そしたらその先には人が助かる、世を照らすというほどしの明かりにもなるものだというわけです。ですからその一つ一つの部品、私どもの日々に起こってくる一つ一つの出来事、その成り行きを大切に拾い集めていくというのでしょうか、いただき抜いていくというのでしょうか、が大切だということですね。そして昨日でしたか、私がいただきました、その誰かが私にそのお膳を持ってきて配ってくださる、いわば今朝いただきますことは、その成り行きは神様のお膳立てだということなのです。私どもそれこそ、それは神様あつらえの、私専用の、私へあつらえてくださった私の絵のお膳立てだというわけですね。成り行きは神様のお膳立てというのが、今朝昨日からいただきます、私がいただきました事柄ですね。どういうお膳立てであるのか、それは育てるため、真実の助かりへと導くため、そのお膳立てでもあろうと思いますね。成り行きは神様のお膳立てだ ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。